こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解即戦力 EC 担当者の実務と知識がこれ一冊でしっかりわかる教科書改訂2番は、株式会社これからが執筆し、技術評論者から刊行された EC 運営の実務入門書である対象は、移動でネットショップ担当になった人、EC 業界へ入る人、自社 EC の売上改善を任された担当者などで、専門家向けの理論書ではなく、現場で必要になる作業と判断を体系的に理解するための教科書として設計されている。扱う範囲は EC 市場の基礎、自社 EC とモール型 EC の違い、カートシステム選定、サイト制作、 SEO や SNS による集客、広告分析、顧客対応、リピーター施策、法規制まで広い。改訂2番では近年の EC 環境やツール、運営課題を反映し、図解を用いて未経験者でも業務全体を把握しやすい構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にEC 担当者の仕事を販売業務と販促業務の両面から整理する本書の出発点は、 EC 担当者の仕事を単なる商品登録や受注処理に限定せず、販売業務と販促業務が連動する職種として捉える点にある。ネットショップでは商品を掲載し、注文を受け配送し、問い合わせに対応する日常業務が欠かせない。一方で売上を伸ばすには集客施策、広告運用、サイト改善、顧客分析、リピート促進も必要になる。未経験者がつまずきやすいのは、これらを別々の作業として理解してしまい、売上構造の全体像を見失うことである。本書は EC 市場の成長や担当者の役割を確認した上で、どの作業が購入前、購入時、購入後のどこに関わるのかを整理する。これにより、目の前の作業が顧客体験や収益にどうつながるのかを把握しやすくなる。現場で即戦力になるためには、専門用語を覚えるだけでなく、担当範囲の優先順位を判断できることが重要であり、本書はその基礎地図を提供している。次に、自社 EC とモール型 EC の違いを理解し運営方針に結びつける。本書は自社 EC サイトとモール型 EC サイトを対立的に扱うのではなく、それぞれの特徴を踏まえて使い分ける視点を示している。モール型 EC は集客基盤や決済環境が整っており、開店初期でも顧客接点を得やすい一方、手数料、価格競争、顧客データ活用の制約がある。自社 EC はブランド表現、顧客情報の蓄積、CRM 施策の自由度に優れるが、集客を自力で設計しなければならない。担当者にとって重要なのは、どちらが優れているかではなく、商品特性、ブランドの成熟度、広告予算、運用体制に応じて選択することである。本書では、カートシステムの選び方や Shopify のような代表的な選択肢にも触れ、サイト構築を技術問題だけでなく、事業判断として扱う。これは開店準備の段階で後戻りしにくい設計ミスを避ける上で有用である。販路選定は売上管理、顧客対応、広告戦略にも影響するため、初期段階で全体像を持つことが求められる。さらに SEO と SNS を短期施策ではなく購買動線の設計として扱う。 EC 運営で集客は最も目に見えやすい課題だが、本書は SEO や SNS を単なるアクセス増加策としてではなく、顧客が商品を知り比較し購入に進む動線の一部として説明している。 SEO では検索される言葉と商品ページの情報設計が結びついていなければ、訪問者が増えても購入にはつながりにくい。 SNS では認知拡大やファン化に強みがある反面、投稿の反応だけで成果を判断すると購買への接続を見誤る可能性がある。したがって担当者はチャンネルごとの役割を理解し、商品説明、画像、動線、キャンペーン、レビューなどと組み合わせて運用する必要がある。本書が実務入門書として有効なのは、専門的なマーケティング理論を先に押し出すのではなく、ネットショップ担当者が日々扱うページや投稿、流入経路を起点に考えさせる点である。集客は広告だけで解決するものではなく、サイト内の受け皿と一体で改善する必要があることを具体的に学べる。そして広告出稿とサイト分析を売上改善の検証サイクルに組み込む。本書では広告出稿やサイト分析を個別の専門作業として切り離さず、売上改善のための検証サイクルとして位置づけている。 EC 広告は出せば成果が出るものではなく、誰にどの商品をどの訴求で見せ、購入ページでどう受け止めるかによって効果が変わる。広告費、クリック、コンバージョン、客単価、リピート率を分けて確認しなければ、売上が伸びない原因が集客不足なのか、ページの訴求不足なのか、価格や在庫の問題なのか判断できない。サイト分析は高度なツール操作以前に仮説を立てて数値を見る姿勢が重要である。本書は未経験者にも分かりやすい図解を通じて施策と数値の関係を理解させる構成になっている。これにより担当者は広告代理店や制作会社に任せきりにせず、社内で改善方針を説明できるようになる。 EC の現場では感覚的な判断だけでは継続的な成長が難しいため、 分析を日常業務に組み込む視点が重要になる。最後に顧客対応と法規制を EC 運営の信頼基盤として学ぶ。EC サイトでは購入前に商品を直接確認できないため、顧客対応と法的な適正表示が信頼の基盤になる。本書は問い合わせ対応、注文後の連絡、返品やキャンセルへの対応、リピーター対策に加え、広告表示規制、契約成立し、データ利用、越境 EC などの論点にも触れている。売上を伸ばす施策に注目が集まりやすいが、誤認を招く広告表現や不十分な利用規約、個人情報の扱いの不備はクレームや行政上のリスクにつながる。特に EC では商品ページ、広告、メール、決済画面など顧客接点がすべて記録として残りやすいため、曖昧な運用は問題化しやすい。本書の特徴は、法律を専門書のように深掘りするのではなく、担当者が日々の運営で意識すべき実務上の注意点として整理している点である。顧客対応とコンプライアンスをコストではなく、長期的な顧客維持とブランド保護の条件として理解できる。結論として、本書は EC 担当に初めてついた人、ネットショップ店長として業務全体を把握したい人、自社 EC とモール運営を見直したい中小企業の担当者に特に向いている。得られる利点は、EC の専門用語を断片的に覚えることではなく、開店準備、集客、広告分析、顧客対応、リピート施策、法規制がどのようにつながるかを一冊で確認できる点にある。上級者が特定領域を深く学ぶための本ではないが、社内で EC 運営を担当する人が関係者と買い話し、外部業者に依頼し、改善施策を判断するための共通言語を整えるには適している。同種の EC 入門書と比べて目立つのは、制作や集客だけに偏らず実務の幅を広く扱っていること。図解を通じて未経験者でも業務の流れを理解しやすいこと。改訂2番として、近年のカートシステムや運営課題を反映していることである。 EC 事業の全体像を短期間で把握し、現場で次に何を確認すべきかを整理するための実用的な基礎書といえる。ご支援いただける場合は、株式会社これからポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。